2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。山岸さんが毎回一つテーマを設けてお話聞かせてくださっています。さあ、山岸さん、今回のテーマから早速お願いいたします。
はい、今回はミドルシニアのキャリアデザインの4回目、まあ最終回ですね、はい、そして転機に対処するにはということでお話します。
はい、転機に対処するには、それでは早速詳しく教えてください。
はい、人生いろんな転機ってありますよね。
ですね、
うん。うん。で、これ転機という、まあ、ことでは、キャリアの世界で有名な人は、シュロスバーグ、ナンシー・シュロスバーグっていう、まあ、学者さんがいらっしゃるんですけど、この人が言うには、人生は転機の連続だって言ってるんですね。
うん、まさにそうです。
まあ、そりゃそうですよね。転機って英語ではトランジション、トランジションピリオド、はいって言うんですけれども、要するに、まあ、生まれてからね、死ぬまで、人生って、こう、個人の役割、人間関係、ね、環境、変化が次から次に起こるわけですよね。まあ、生まれてから、多分、小学校に、幼稚園に上がるぐらいは、ちょっとまだ記憶はないかもしれないけど、少なくとも小学校に入って、ね、出て、中学校入って、で、途中でもしかしたら転校とかあるかもしれないし、で、その後、大人になって社会に出て、その後も仕事いろいろね、変わったり、途中では結婚とか、で、ライフイベントいろいろありますよね、子供が生まれて、
うん。はい。
で、そういうのが全部転機ですよね。
はい。
で、ちょっとこのシュロスバーグさんの理論に則って、
はい。
このミドルシニアが、こう、今40代から、こう、キャリアを考え、再構築するために、どんなことを考えていけばいいか。というお話をします。
はい。
で、転機には予期されたものと予期しないものがあるんですよ。予期されたものと。要するに、予期されたものっていうのは、ある年齢になったら、昇進して可能性が高いとかね。
はい。
あと、退職。まあ、定年退職とか予期されるものですね。
そうですね。はい。
予期しないものっていうのは、病気だったり、急な会社が景気悪くなってリストラが起こった。
はい、はい。
大きいのはそういうのがありますよね。で、あとはですね、別の考え方としては、あと、自己発生的、自分で決める転機もあります。
転職
とか、技術とかね。だからまあ、予期されるもの、しないもの、自分で決めるものって、まあ、3つの種類があります。
はい。
で、こういうのをね、客観的にまず、自分の人生を考えるの大事なんですよ。で、もう一つはね、イベントとノンイベントっていう概念があります。イベントっていうのは、ある出来事が起こること。例えば、高校に入学するとか、新しい仕事を始めるとか、子供が生まれるとか、で、何かが起こることなんで、失業するとか、離婚するとか、病気になるとか、そういうのもイベントです。地震があるなんていうのもそうですね。で、地震って天才の地震ですよね。
はい。
で、ノンイベント。
うん。
ある出来事が起こらないこと。
はい。
例えば、死亡した大学に入れなかったとか。
ああ。
死亡した仕事に就けなかったとか。
うん。
あと、結婚相手がなかなか見つからないとか。子供が授からないとか。期待通りに昇進できないとか。まあ、そういったことがノンイベントって言われます。
はい。
で、ここはですね、皆さん、こう、そう言われてみたら、そりゃそうだよな、と。イベント、ノンイベント。で、先ほどの3つの転機の種類ですよね。これ、なんでこんな当たり前のことを最初に言うかっていうと、この後ですね、転機を、やっぱり客観的にこう、見て、この後の転機への対処の仕方を考えるための、まあ、準備なんですよね。
はい。
で、ミドル、シニアの時期には、やっぱりまあ、キャリアがこう思ったように昇進できない。キャリアの停滞って言いますけどね。まあそうじゃなくても、なんか先が見えちゃうみたいなね。あと、親の介護とか、自分自身の健康不安とか、 あと、子供が独立して寂しくなるとか。
あ、はい。
ね、あと、まあ、最終的には会社の人だと、会社員だと定年とか、まあ、その手前で、役職定年とかね、お給料が下がり始めるとか
はい。
ありますよ
あ
ね。
ります
そう
ね。
いういろんな転機が中高年期には起こります。で、その対処するために、転機への対処を左右する4つの S のモデルっていうのをこのシュロスバーグさんが提唱してるんですね。で、これがすごく知っておくと、こういう転機にぶつかった時に、遭遇した時に、スムーズにその転機を乗り越えられると言われ
はい。
ています。で、それについてご紹介します。
はい。
4つの S。1つ目はですね、4つの S、1つ目はシチュエーション、
シチュエー
状
ショ
況
ン。
です。転機は自分のコントロール下にあるかとかね、どの程度突然かとか、他のストレス要因と重なっているかみたいなですね、こう、状況を客観的にこう、見極める。これが S、最初の S、シチュエーションです。で、例えば、この天気がね、どのぐらい深刻かとか、どの程度自分の生活に日々影響を与えるかとか、そのタイミングが今、時期的にいいか悪いかとかですね。あとはその本人が、自分がコントロール可能かとかですね。で、いつまで続くかとか。まあそういったことをね、客観的に状況をまあ分析するわけです。うん、これ何を言ってるかっていうとね、気になると、普通ね、パニックみたいになっちゃうんですよ。慌てる。例えば急に転勤を言われましたとか言ったらね、
それはびっくりですよ
結
ね。
構ね、まあパニックになるに近いことが起こるわけ。
そうですよ
で、
ね。
まあ急な病気なんかはなおさらそうですよ
まあ、
ね。
本当ですね。
うん、まあ自分でコントロールできない急な病気とか。で、後で振り返ればね、もうちょっとこういう準備しておけばよかったとかね。やっぱり病気もいろんな病気があるので、例えば病気にあるとき、例えば、急に入院したとかっていうのもね、前触れがある場合もあるじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、だから、自分がね、健康を過信するんじゃなくて、まあ、毎年こう40歳過ぎたりしたら健康診断とかね、場合によって人間ドックちょっとお金かけてやるとかっていうのは、まあ、ある心配がある人はやった方がいいし、例えばその生活習慣病みたいなね、糖尿病とか、高血圧とか、そういったものはね、やっぱ普段から対処できるはずなんですよ、ある程度は。うん、薬を飲むとか、運動するとか、まあ、病気によりますけどね。うん、痩せるとかね。で、そういったものも含めて、この天気が、どういう天気が考えられるかとか、どういうね、天気が、まあ、来た後でもね、こう、いろいろこうやって客観的に分析するのが最初の S です。で、二つ目の S は、セルフ、自己なんです。自分自身ってことですね。自分の強みとか、価値観とか、まあ、回復力ですね。ストレス耐性みたいな。そういうのをちょっと理解して、で、特に中高年期では、長年の経験から、こう、自分の自己効力感。前回やりましたよね。自己効力感を理解して、できることとか、新たに学ぶべきことを分けていく。これが自分自身に対してです。うん。前回自己効力感って何かに起こった時に、新しいことに対して自分は何かできるんじゃないか。なんか感覚を持つってことですよね。で、これを高めていくのが、これ中高年に限らないんですけども、キャリアを、新しいことをやっていくことに対して自己効力感を高めるのはすごく大事だと言われています。で、ここでも、中高年のこうトランジションピリオド、転機に遭遇したときには、自分自身のその自己効力感を再確認して、これならこうやったら乗り越えられるんじゃないかっていうのをこう考えていく。これが大事なんですね。で、三つ目の S はサポート、支援、サポート、支援ですね。で、これは家族とか友達とか同僚とか、いろんな専門家のサポートによって転機に対応しやすくなるんじゃないかってことを考えるってことですね。良くないのは、なんかこう転機に遭遇した時に、自分自身で抱え込んじゃって、どうしようどうしようって言って誰にも相談しないと、なんか煮詰まっちゃって良い対応ができなくなることもありそうじゃないですか。 ですからそういう時は家族とか友達とか誰、まあその状況、まあ問題点によるんですけれども、相談相手をこうね、ちゃんと作るってことですよね。まあここは例えば分かりやすい例だと、親の介護みたいなのは分かりやすいですよね。親の介護がね、急に始まっちゃったりすると、これはよく言われるのは、できるだけ社会的な支援の仕組みを使いましょうとかって言うじゃないですか。
言い
自
ます
分だ
ね。
けで抱え込まない。みたいなね。まあ、そういったこともそうだし、例えば転職をしたいなって思ったら、これはね、もう間違いなくね、いろんなエージェントに話を聞くことが大事なんですよ。自分自身の希望を言ってみてね、こう、市場価値だとか、そういう仕事がそもそも、その年齢で転職が可能なのかとか。で、場合によってこういうことを準備したら1年後に可能だとかね。そういうことをね、いろんな転職の専門家は言ってくれます。ですから自分自身ね、いろんなことをこう、なんかもぞもぞと自分だけで考えててもしょうがないわけですよね。これが3つ目のサポート、
サポー
支援
ト。はい。
です。で、4つ目の S、ストラテジーズ。戦略ですね。で、戦略っていうのは、まあ、いろんな戦略あるんですけども、問題解決、状況を変える戦略ですよね。それを考えるのか、意味付け、出来事の意味を再構築して、その転機を受け入れるみたいなところですね。で、三つ目は、感情をコントロールする。まあ、なんかこう、すごく嫌なことが起こって、それがこうね、転機となって、感情をコントロールできなくなっちゃうと一番良くないので、例えばの例では、就職活動、再就職の活動がうまくいかないとき、こう、意味付けですけど、これはね、今、この試練は、新しい学びの機会なんだと、捉え直すとかね。
ああ、なるほどね。
あとは、例えば、親の介護が始まっちゃって、自分がね、こう、キャリア、まあ、もう、偉くなるってキャリアはね、こう、なかなか難しくなっちゃうなって悩んだ時には、これは親の介護っていうので、後半の人生を、こう、ワークライフバランスを良くしながら、効率よく働くということを神様が言ってるんだな、っていうことで、バランスをとっていく、みたいな、意味付けですよね。意味付けを考える。捉え直す。これはですね、考え方でもう、この捉え直すって結構大事じゃないですか。ですから、そういうことをね、この何か転機が心ならずも起こっちゃったような時には、やっぱり良い方にこう解釈して捉え直す。で、そのためには、誰かの支援が必要なこともあれば、自分自身で考えなきゃいけないこともあるんですけど、この4つの S が、そういう意味で大事なわけです。シチュエーション、状況を客観的に把握する。2つ目の S、セルフ、自己分析ですよね。自分の経験からこう自己効力感を確認して、できること、新たに学ぶべきことを、まあ、確認する。で、3つ目の S、サポート、家族、友人、専門家などの、助けを求める。支援、適切な支援を探す。4つ目、ストラテジー。問題を解決するのか、意味合いを捉え直すのか、自分の感情をうまくコントロールするような戦略を、まあ、考えるってことですよね。で、その結果、この 4S で転機に対処した結果としてですね、自分がこう、転機をどう受け止めて、どう対処するか、っていうことができるようになるはずなので、これ実際、転機はまだまだたくさんこの後もありますので、例えば40歳でね、まあ、ある転機を迎えたとします。転勤を急に言われたとします。あるいは出向を急に言われたとします。病気にね、は、あの、不幸にもなって、という人もいると思います。で、そういう時にね、転機を一回こう、こういう考え方で対処する。ことになれると、次の転機もまたうまく対処できるようになるわけですよ。で、また、再び、この 4S の考え方で、転機を恐れるのではなくて、この 4S を活用して再出発、ね、再び考えていこう。キャリアを再結成して、まあ、人生の意味合いをこう、捉え直そうというようなことを、 このフレームワークで考えていかれるというのが今日のまとめになります。
ああ、なんかミドルシニア期に私も希望が持てるような感じがしてきました。
はい。まあ、これいろんなね、方向性あるんですよ。
はい。
ね、病気をきっかけに、こう、スローダウンして、で、結果として、もう偉くなるのはやめて、もう50歳ぐらいで独立して、うん、案外それが早く独立したんでうまくいったとかね。
あ、そうですよね。
うん。あるいは違う考え方で、子育てが終わったので、夫婦で地方へ移住するとかね。あるいは私の先輩で、まあ、50過ぎから、もう海外でね、シニアボランティアで、なんか教えることに、生きがいを感じるみたいな、そういう人もいます。もちろんね、今いる会社で偉くなって、自己実現をやるっていう人も、もちろんいていいと思うし、
そうですよね。
ね、転職とか、あるいは仕事はそのままで、引っ越しすることで気分を変えようとかね、そういう人もいる。まあ、人それぞれなので、今回4回にわたって、この、ミドルシニアのキャリアデザインっていうことを、この40歳からの実践的キャリアデザインって以前書いた本をベースに4回にわたってご紹介してきました。
はい、はい、ありがとうございました。ミドルシニアのキャリアデザインについてお話しいただきました。この1ヶ月間、今週は天気に対処するにはということでね、お話をしていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。